はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。こんにちは、向井沙耶香です。今回ご紹介いたします方は、NPO 法人、本と温泉理事長、大将、新助様。ご紹介いたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずは NPO 法人、本と温泉についてちょっとお伺いしていきたいんですが、はい、本と温泉、どんな団体なんでしょうか？
はい。この本と温泉はですね、2013年にですね、城崎温泉の旅館の若手がで作ってます、
はい、
旅館経営研究会という団体が立ち上げた団体になっております。
はい。
まあ、なぜ2013年にこれの団体を立ち上げたかといいますとですね、城崎にてっていうのは志賀直哉さんが、城崎にお越しになれて100周年を迎えるということでですね、まあ、城崎町全体でこの100周年という期を生かしてですね、まあ、あの志賀直哉の意向を偲ぶとともに、それを再び、この城崎の町の、発展ですかねに生かす機会にしたいというふうに考えまして、まあ、本と温泉の事業だけではなくて、まあ、商工会ですとか観光協会いろいろと協力し合いまして、その一つ その機会を盛り上げようとする中で、我々旅館経営研究会のメンバーがどのようにしてこの機会を盛り上げたらいいかと考えましたときに、まあ、本と温泉という NPO を立ち上げるきっかけになりました。
はい。
で、まあ、なぜ本と温泉という NPO を立ち上げたかと申しますと、
はい、
まあ、僕たちで、まあ、本と温泉、志賀直哉の、ことを使ってどのように城崎を盛り上げていったらいいかと考えたときに、はい、まあ、よく城崎にてという本は、まあ、短編ですので、はい、他の本との抱き合わせでよく出版されてるんですけれども、はい、まあ、できたら短編で出し、短編というか一冊だけで出せたらどうかなというふうに、まあ、単純に考えてたんですけれども、はい、やっぱりちょっとそれだけじゃ面白くないということでですね、うん、まあ、今城崎アースセンターの館長されている田口さんのご紹介を得まして、はい、まあ、ブックディレクターの幅吉隆さんの紹介を得ましてですね、はい、まあ、どういうふうに本を作っていったらいいのかというお話をさせていただいたんです、
うん。
で、まあ、幅さんは本の差し出し方といいますか、うん、そういうことに、まあ、非常に、はい、長けている方でございまして、まあ、城崎に来ていただいた際にその、まあ、あんまりちょっと城崎今現在、ね、うん、本というのが香りがあんまりちょっとしないんじゃないかということですね、
はい、
もっともっとその読んでもらうような環境を作るべきじゃないかということ
で、なるほど、はい。
で、まあ、最初の話として、まあ、城崎にてを普通に出しても面白くないということですね、
うん。
で、まあ、やっぱり100年前に書かれた本なので、
はい、
まあ、しがないが城崎に来たきっかけとして、山手線に引かれたっていう状況だとか、なぜ東京の周りにたくさん温泉があるのにわざわざ城崎温泉を選んだのかっていうような、バックグラウンドも含めたそういう情報が非常に少ないのでやっぱり読みにくいっていう部分があるんじゃないかということで、
うん、
まあ、城崎にてと合わせて注釈を2冊セットにした本を作らないかという話になりまして、
はい、
まあ、第一弾を作ったと。その上で、うん、まあ、これをどうやってそのお客様に読んでいただくかということを考えたときに、まあ、普通の本じゃ面白くないだろうということで、うん、想定の方も合わせて考えていただきまして、
はい、
まあ、このちょっと大きさ的には非常に小さいんですけれども、
うん、そうですね、
このサイズっていうのは基本的にその浴衣の裾に入れて街の中を持ち歩ける。
あ、なるほど、
はい
はい。
で、まあ、読みながら城崎温泉を楽しんで、その環境を楽しみながら、うん、で、城崎にてっていう文学を味わっていただきたいというところで、この最初の注釈、
うん、
城崎にてという本が第一弾として発売されたと、
はい、
経緯があります。
なるほど、
はい、
なんでサイズがちっちゃいのかなって私も思ってたんですよ、
うんうん、
あ、すごい持ち運び、浴衣の裾に入れたら持ち運びしやすいっていうのいいですね。
そうですね、はい、まあ、お年寄りには不人気ですけれども、
あ、そうなんだ、確かに ちっちゃいと、
はい、ただ、まあ、これは、まあ、その本としてだけじゃなくて、うん、お土産っていう機能を合わせて城崎を楽しむツールとして考えていただきたいという、うん、まあ、いろんなその本だけじゃない側面も合わせて、はい、出していきたいなという思いの中でこの形が出来上がってきたと。 いうのが一つありますね。
なるほど。この第2弾はどういった本なんでしょうか。
こちら第2弾の方はですね、はい、まだこの幅さんの方からですね、
はい、
まあ、あのたまたまサッカーで知り合ったということで、
サッカーで、はい、
牧目さんにちょっとお話できるんじゃないかということで、
はい、
またその牧目さんって関西を中心にですね、うん、各県ごとに一つずつお話を作られてるんですけど、
はい、
兵庫県はまだねたまたまその時空いていると、
あ、そうなんですね、
兵庫県を舞台にした物語が作られていないということで、
うん、
ぜひ木の先で書いてもらえないかというお話をさせていただきまして、
はい、
でもともとその牧目さん自体西米とひょうたんっていう志賀直哉 の、うん、本について書かれたりとかして、結構その志賀さんのことについて、はい、よく知っておられた部分がありましたので、これお話持っていたらちょっとうまくいけるんじゃないだろうかというところで、
はい、
お話しさせていただいたら非常に心よくお引き受けいただきましてですね、
うん、
で、2014年と15年に2回木の先に、泊まっていただいて、
はい、
実際木の先の中で構想を練っていただくというところからスタートさせていただいて、
うん、
で2015年の9月に、発売させていただいたんですけれども、
うん、
まあ、題名は木の先裁判ということで、
はい、
まあ、その志賀直哉の書いた木の先にてのなをモチーフにした内容となってまして、
はい、
でまたこの第2弾として、第1弾がその浴衣の裾に入るっていう形を一つ提案したので、
うん、
何らかもっと木の先と温泉と関わりのある本の差し出し方っていうのがないだろうかという話の中で、はい、じゃあお風呂の中で読めるお本っていうのはどうなのかと、
はい、
いうことをみんなで話しまして、まあ、紙を、ペーパーストーンという耐水性のある、
うん、
で表紙を、タオルを使って、中に入れ込むという形で、うん、第2弾を発売させていただいたという形になっていますね。
はい、なんかこのお風呂で読める本を作るって時に結構あるんですか、その全国的に発売されてたりするんですかね。
多分そういうことは多分考えられたんだと思うんですけれども、うん、る人はいると思うんだけれども、多分本っていうのは本屋の棚の中に入らなきゃいけないから、
そうですよね、はい、
本屋の、ね、
うん、
棚に見えるところに置かなきゃいけないっていう問題が出てくるんですけれども、
はい、
うちのこの本と温泉に関しては木の先の中でしか売らないと、
うん、
木の先の中であれば基本的にはお土産屋さんでも旅館でも売ってもいいということになってますので、うん、まあ本というよりはお土産物だとか、
うんうん、
木の先を楽しむための道具として考えていただいているんですけど、うん、流通させる必要がないんですよ、
あ、はいはい、はい、
ですので そういう、まあ、木の先でしか売らないというデメリットがある一方で、
うん、
どんな形でもある意味作れるというメリットを生かしたのがこの形なので、う
ん、なるほど、
まあ世の中一般にはもしかしたら流通しにくいかもしれないけれど、うん、木の先の中で販売する限りはそんなに問題ないという意味で、まあ、この形が完成品として作れたのかなと思ってますね。
なるほど。こう前例とかがあると、まあ、より作りやすいんですけど、なんか作るとき大変じゃなかったんですか。
そうですね、うん、まあ、そもそもやっぱこんな形に タオルを縫製するところをさらさなきゃいけなかったりですとか、
はい、
まあ、やっぱりその外から見てもなかなか本って分かってもらえないですとかね、まあ、今は知ってもらってね、だいぶ浸透してきましたけれども、はい、やっぱその本っていう概念、ね、あるべき姿を思っておられた方にはちょっと浸透しにくい部分もあったかもしれないですけど、今となってはやっぱりその非常にね、まあ、牧目さんが書いていただいたというその部分もあって非常に反響があって、
はい、
牧野崎の中でもお土産屋さんとかたくさん今は50件近く扱っていただいているというような状況ですね、
うん、はい、もう牧目さん もうものすごく人気の作家さんだと思うんですが、今回7月1日に発売された第3弾の木の先へ帰る、こちらの作家さんもとっても人気だと私お伺いしていて、もう発売されてすでにもうたくさんの方が買い求めになられてるんですよね。
そうですね、第3弾として木の先へ帰るっていうのを作らさせていただきまして、
はい、
一応まあ3000部作らさせていただいたんですけども、
はい、
すでに1ヶ月で約1000部
早いですね、
はい、
はい、
売れておりますので、
うん、
非常にまあ、ちょっと第2弾の牧目さんの時にですね、
はい、
もう約1000部作ったんですけど、
はい、
こちらも1000部がですね1ヶ月以内に売り切れてしまって、
はい、
ちょっとその時大変困ったっていうのがあったので、
はい、
今回ちょっと
多めに
切って3000部ちょっと作ってみましたけれども、
はい、
非常に好調な滑り出しをいただいております。
これ第3弾の特徴としてはどこになるんでしょうか。
そうですね、まあ、中を読んでいただくのが、まあ、一番分かる、読んでいただいた上で、まあ、この想定に行き着いていただいたら一番いいんですけれども、はい、まあ、中身の方ですね、まあ、母と娘の物語っていうんですかね、うん、城崎に来ていただくっていう話になってまして、まあ、その娘がその母の思い出を頼りにまた城崎温泉に来た時に、この温泉とかカニっていうのがその記憶を紐解く鍵みたいになってまして、うん、それで、まあ、そのカニをゆでガニを剥くっていうシーンが非常に印象的に書かれてまして、
はい、
で、まあ、この感覚を本自体で作れたらどうだろうかなっていう話がありまして、
はい、
でそれをまあ想定していただいた本庄さんっていう方が非常にうまく作っていただきまして、まあ、カニの殻のようなケースの中に、うん、はい、本をうまく収めていただきまして、うん、そのカニ、ゆでガニの身を剥くという快感というんですかね、
うん、
それを、楽しみながらこの本を読んでいただけたらなというのが、作り手としての、 あれ、思いというところですね。
はい、なんかカニの殻の柄だったので、本当に最初見た時本なのかなって最初ちょっと思ったんですけれども、うんうん、変わった本当に表紙というかあれだなと思ったんですけど、
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、はい、第1弾第2弾と差し出し方っていうところに、うん、まあ、重視して出させていただいたので、
うん、
まあ、第3なんてあまりねちょっと普通の作ってもやっぱり面白くないし、やっぱりその内容とやっぱ城崎っていう中でどうしたらそのイメージとかこの街の良さを味わっていただけるかなっていうところも含めて、
うん、
まあ、この本の想定を考えていただいて、まあ、色だけじゃなくて手触りも突起があってですね、カニのボスボス感といいますかね、
はい、
殻を触っているような感覚を取りなるべく復元したような形になってます、う
ん、はい、私も普段本は読むんですけれども、なかなかこう本屋さんに行って、うん、こう本を選んだりっていう時間がちょっとなくて、なかなかこう本を選ぶときって表紙のインパクトであったりそういうもので選ぶんですけど、やっぱりこれは表紙のインパクトがあって私も読んでみたいなと思ってるんですけれども、これはお買い求めは第3弾もやはり城崎の中でなんですよね。
はい、城崎の外では基本的には売ってません、
はい、
町の中にある商店ですとか旅館、うん、まあ、外湯ロープウェイですとか、
はい、
公共会なんかでは売らさせていただいておりますけれども、はい、外では売らないというところで、はい、皆さんにお願いしております。
これは一つの特徴でもやっぱりありますよね。
そうですね、まあ、一応僕たちとしては地産地読というような形で、うん、街の中で読んでいただくことによってこの城崎っていう雰囲気と合わせて読んでいただきたい、ね、またそれを持って帰っていただくことによって、城崎もまたわざわざ来ていただくことによってまたその思い出を作っていただきたいというのがありますね、う
ん、はい、こちらホームページとかに販売店とかって載ってるんですかね。
そうですね、一覧表が掲載させてはいただいております。
はい、ではホームページもありますのでそちらをご覧いただくということで、最後に NPO 法人本島温泉の今後の展開などを教えていただけますでしょうか。
そうですね、まあ、順調に今も3段まで来ましたけれども、やっぱり僕たちとしてはこの城崎がですね本のある町として、まあ、作り手、まあ、作家さんだけじゃなくて読み手にとっても面白い町になるような、それがまた城崎の一つの魅力としてお客さんに来ていただけるような街づくりの、していた、いけたらなと思っておりますので、まあ、できたらね10段ぐらいまで行って、
うん、
そのなんていうかセット売りみたいなのができ
たらいいです、ね、はい、
一番面白いのかなとは思ってますけれども、ちょっとまだまだ先の長い話ですから、一個一段一段を、しっかりと作り上げていきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。今回のピックアップ土曜かな宝は NPO 法人本島温泉の理事長大将新助さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。